ヨハネの福音書の17章1節から17節となります。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人々を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。今、父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒に持っていたあの栄光で輝かせてください。今日このようにして、1年最後の礼拝を皆さんと共に捧げられることを感謝いたします。今年はどういう年だったでしょうか。去年ここで共に礼拝を最後の礼拝を捧げることがなかった方々も何人もいらっしゃってですね、本当にとても嬉しく感謝しています。しかしそれだけでなく、ただ単に礼拝を捧げられるだけでなく、主イエス様が私たちと共にいて、私たちを支え、私たちを生かしてくださるということを今年共に経験することができたのならば、それに勝る喜びはないと思います。このヨハネの福音書の17章は大祭司の祈りと言われます。それはイエス様が13章から始まる長い最後の説教を終えられて、で今まで弟子たちに向けておられた顔をですね、声を父なる神様に向けてお祈りになるのです。何のために祈られるか、それは自分のためというよりは、自分を信じる者たちのため、また悪魔を打ち滅ぼすための祈りをなさる。ここに今まで弟子たちはですね、イエス様の声、自分たちに語られるイエス様の声を聞いていたんですけども、今イエス様が父なる神様に語られる声、父なる神様とイエス様との対話を聞くことになるのです。そこには弟子たちが入り込むことのできない非常に神聖な祈りがあります。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。皆さん、栄光を表してくださいとイエス様は祈られましたけれども、栄光ってどういうものでしょうか。普通ですね、優勝した者に与えられる栄光とかというふうに言われますから、他のものよりも高められるということが栄光という意味だというふうに普通は理解されますね。辞書を引いたりしてもそのように書いてあります。しかしイエス様はここで大祭司の祈りとして栄光を求める祈りをなさったわけですけれども、それは自分のための栄光を求めた祈りではなかったのです。自分のための祈りではなく、この栄光を求める祈りというのは何のための祈りだったか、これから弟子たちの祈り、これから立ち返るまだ弟子となってない者たちのための祈りというのが続いていくんですけれども、まず今日はこの栄光を求める祈りとは何だったのかということについて共に学んでいきたいと思います。ヨハネの福音書12章23節から24節にこのような言葉があります。人の子が栄光を受けるその時が来ました。まことにまことにあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかし死ねば豊かな実を結びます。時が来たとおっしゃった、そのイエス様が来た おっしゃったその時というのは何かというと、イエス様が十字架にかけられて殺される時が来たのだということであったのです。イエス様が十字架にかけられて殺される、普通だったら人を殺す方が勝ちで殺される方が負けっていう考え方ありますね。それが人類の長い人類の歴史の中で人々を動かしてきた罪の力です。人を殺した方が勝ちで、人に殺された方が負け、殺した方に栄光があって殺された方には栄光はないというのが、ずっと罪に従って生きてきた人類が持ってきた価値観であったのです。しかしイエス様おっしゃるんですね、人の子が栄光を受ける時が来た、それは私が十字架にかかって、人のことにイエス様のことです、イエス様が十字架にかかって殺される時、それこそ人の子が栄光を受ける時なのだとイエス様おっしゃったんです。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、イエス様という一つの麦が地に落ちて死ななければ、それはただ永遠の命はイエス様だけにとどまる。しかしイエス様が十字架にかけられて殺されることによって、豊かな身、その永遠の命が多くの人々に与えられることになるとイエス様はおっしゃったのです。悪魔との戦いで自ら十字架にかけられて殺される、ここにイエス様の勝利、イエス様の栄光があります。しかしなぜ殺されるという、人の目から見たら敗北ですね、それが勝利であり栄光であるのでしょうか。悪魔の策略というのがあるんです。それは人類の始祖アダムとエヴァの時から人類にかけられた悪魔の策略というのがある。それはですね、悪魔は私たちにどういうふうに言うかというとですね、あなたは自分の思い通りにことを進めたらいいんだよ、言われるとですね、あ、そうか、自分の思い通りにできるんだね、よしやってみようかなと思いますよね。あなたはね、何がいいか何が悪いかを自分で決めることができるんですよ。すごく都合いいですよね。すごく都合がいい。昨日までね、これがいいって言ってた、あれはこれはダメだって言ってたこと、自分が次の日には、いや気が変わったから逆にします、 A が今度は A が悪くて B がいいことにしますって自分で変えていいんですよって悪魔は言うわけです。神様はね、人間がそういうふうにするのをね、怖がって、善悪を自分で決めることができるようになるのを神様は怖がって、そして善悪の知識の好み食べちゃいけないっていうふうに言ってるんですよ。あなたは自分でいいこと悪いこと決められるようになるんですよ、自分も神様みたいになれるんですよっていうふうに悪魔は人をそそのかすわけです。で、これらの思いですね、自分の思い通りに何でも決められる、そしていいこと悪いことを自分で決められる、これが人を高慢というものにこう満たしていくのです。つまりそこにはですね、自分を神とする、神様以外に自分を神とするという思いが人の中にこう入ってきた。よく聞きますよね、私が神だったらこうする、私が神だったら世界をこういうふうにするってよく言うふうに、そういうふうに言う人がいます。やっぱ神様っておかしいんじゃない、世界がこういうふうになっているのはきっと神が悪いから、もし神が本当にいるんだったらっていうのは、それは自分が神だったらって意味ですよね。もし本当に神がいるんだったら私はこういうふうにするっていうふうに言ってるんです。そこに人間の傲慢があり、神様との関係の喪失、命との関係の断絶というものが人間の中に入ってきたのでありました。ですからこの高慢というものを打ち砕くためには何が必要なのか、高慢は絶対に高慢によっては打ち砕かれないんです。これも論理的によく分かると思います。高慢は高慢によっては打ち砕くことはできないんです。 傲慢な人は他の人も傲慢によ、もっと傲慢な人によって打ち砕くことができるかもしれません。いいですか。傲慢な人はですね、もっと傲慢な人の傲慢によって打ち砕くことができるかもしれない、踏みにじることができるかもしれない。しかし傲慢そのもの、傲慢そのものは傲慢によっては絶対に打ち砕くことはできないんです。傲慢は徹底的な謙卑、へりくだり癒しめられることです。徹底的な完全な謙卑によってのみ打ち砕くことができる。イエス様の十字架はこの徹底的な完全な謙卑であったのです。先週の礼拝、またイブの礼拝で私たちはイエス様の誕生のことについて学びました。本当に貧しい、泥がつながれているような洞窟の中でイエス様は生まれた。そして餌箱の中に置かれたというのです。そのような低い癒しめられた誕生から始まり、そして最後には多くの人を愛し癒し教え生かしたにもかかわらず、全ての者たちに捨てられて、そして十字架に殺される。このような惨めな悲しい低められた死というものはありませんでした。しかしこの十字架の死が傲慢そのものを打ち砕いたのです。悪魔の策略を打ち砕くものでありました。ですからイエス様の悪魔に対する勝利、この栄光というものはイエス様の謙卑以外には絶対にありえないのです。このイエス様の低められたお姿、しかしそこには権威があった、権威があったのです。それは愛の権威であります。自分を十字架する権威がイエス様にはあった。自分の命を捨てて、それを人々、イエス様が愛する者たちに与える権威がイエス様にはあったのです。そして愛する者たちを悪魔の支配、傲慢という支配、その中から奪還する権威がイエス様の十字架にありました。悪魔の支配する暗闇から愛の支配する光の中に私たちを取り戻す権威がこのイエス様の十字架にあったのです。このイエス様はこの十字架によって私たちに永遠の命を与えられたのであります。イエス様はさらにその祈りの中で永遠の命とは何なのかということを私たちに分かりやすいような形で祈ってくださっている。その3節、その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。ここに書いてありますよね。あなたの使わさ、彼らが唯一誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストと知ることだと書いてあるのです。父なる神様とイエス様を知ることが永遠の命なんだと言ってるんです。だからこれはですね、ずっとつながる命ですよとかですね、死んでから与えられるものなんですよというようなことではないのです。今父なる神様を知り、イエス様を知る者たちに今ここで与えられているもの、それが永遠の命だというのです。だから私たちね、仏教的なあの世界観の中でずっと育ってきてますから、永遠の命っていうのは極楽浄土みたいなね、それと結びつけて考えてしまう傾向があるんです。死んだら極楽浄土に行くみたいな感覚で、死んだら永遠の命をいただけるっていうふうに考えてしまう傾向があるんだけども、聖書が言ってるのはそうじゃない。その永遠の命とは、彼らが唯一誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることだとイエス様はおっしゃってる。でしかもこの知ることという言葉なんですけれども、これは体験的に知るという意味なんですね。 ギリシャ語ではギノスコというらしいんですけれども、体験的に知る、これは男女がですね、お互いを肉体的に知るという、そういう意味で使われている言葉と同じ言葉です。ですから頭で知るっていうんじゃないんです。頭で知るっていうんじゃなくて、言うならば体で知る、体験的に知る、これがギノスコという言葉であります。だからその永遠の命は彼らが唯一誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストと体験的に知る、体で知っていくことなんだということなんです。じゃあそれはどういうことか。これ私がですね、毎日毎日こう、毎日じゃないですね、2日に1遍ぐらいですけども、メルマガでもずっと言い続けていることでもあります。それは背負っていただいていることを知る、イエス様が私を背負ってくださって、そのイエス様の温かい背中を知るということなんです。イエス様が私を、こんな私を握ってくださっている、その大きな力強い見てを知るということであります。主の温かさを知る、それは本当に体験的に、こんな私がイエス様に背負われている、私がイエス様に一生懸命こうしがみついているんじゃなくて、イエス様の方が抱きかかえてくださっていて、私を落ちないようにしてくださっている、そのことを知ることであります。また十字架の、主の十字架の血による罪の清めを知るということでもあります。第一ヨハネの手紙、ヨハネの手紙第一の一章七節に、しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めるという言葉があります。皆さん、これ自分に当てはまっているっていうふうに感じていらっしゃいますか。もし自信がない方いらっしゃるんだったら大丈夫です。なぜかというと、私たち交わりを保っているんです。今私たちは主イエスキリストにある交わりの中に生かされて、今礼拝の中に集められているのであります。いいですか。だから私たちは今礼拝の中の、礼拝という交わりの中に保たれている。これは私たちがイエス様の光の中を歩んでいるのであって、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めるという、その祝福の中に私たちは今入れられているんだということをですね、覚えて帰っていただきたいのです。いろいろ自分の欠点とかですね、ああいうことやっちゃったなとかっていうことあるんです。でもこれは清めますと書いてある言葉はですね、継続的に清めていく、あるいはこれは非完結層っていう文法的な用語で言うんですけども、清めつつあるという意味の、そういう意味の言葉なんですね。だからもし、自分の心がすっかりきれいになっていたら、私はイエス様の光の中に歩んでるんだなと思うのではないんです。逆なんです。私たちが礼拝の交わりの中に保たれている、でこのことを知るときに、私たちは光の中に、イエス様の光の中に歩んでいるのであって、そして主イエスの血は全ての罪から毎日毎日私たちの罪を清め続けてくださる、そのことを私たちは知っていくのだというのです。ですからね、私たちね、罪っていうのは体から出てくる赤みたいなもんなんですよ。言うならばそれはですね、毎日お風呂に入ってないと大変なことになるわけですね。1週間もお風呂に入らないと本当に大変なことになります。でも私たちはお風呂に入り、シャワー浴び、体を洗うことによってきれいになっていきますね。でイエス様の十字架の血が私たち 全ての罪から私たちを清めるというのはそのようなものなんです。私たちは生まれ持ってね、罪深い性質を持っている。だから生きていくと体から赤が出るように罪がこう染み出してくるようなところがあるわけなんです。それは私も同じです。だけど毎日お風呂に入りシャワーを浴びて赤を洗い流すようにイエス様は私たちのですね、体の背中をですね流してくださる人のように洗ってくださる。マリアちゃんみたいにですね、もう多分汚いと思います毎日もう一日一回も毎日洗ってやらないと汚くなる。自分で洗えないんです。私たちはお父さんお母さんが洗ってくれるからきれいに健康で生活できる。それと同じように自分で自分の罪の赤を洗い流すことができない私たちのためにイエス様が十字架で血を流してその尊い恩地で私たちを毎日洗い清めてくださるのであります。このことをですね、私たちは毎日毎日体験していく。そのことによって、あ、イエス様が私に永遠の命を与えてくださっているんだということを知るようになっていくのであります。これらを体験的に知ること、それがですね、するとね、自分が自分のものではなくて主のものであるということが分かってくる。今まで自分は自分のものなんだと思ってた。だから自分が何やったって勝手だということもあるだろうし、自分は自分のものなんだから自分を傷つけても構わないと思ったこともあるかもしれない。しかし自分が自分のものではなく主のものであることを知るようになっていく。ハイデルベルク信仰問答の問一というところにこのようなことが書いてある。その問い第一はですね、生きるにも死ぬにもあなたの唯一の慰めは何ですかという問いなですけれども、それにこのような答えが告白されています。私が私自身のものではなく体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです。私が私のものではなくて私が私の真実な救い主イエス・キリストのものである、それが私の唯一の慰めなのだ。これは死ぬにも生きるにもただ一つの慰めだと言いました。この根拠となっている、聖書はですね、ローマ人への手紙の14章7節から8節、今日、招きの言葉で読んだところですけれども、私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら死のために生き、もし死ぬなら死のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは死のものです。皆さん、自分の思い通りになるものと自分の思い通りにならないものがあるっていうのをいろいろ経験していらっしゃると思います。例えばですね、自分の家、このクリスマスの時いろいろ飾り付けなさった方もいらっしゃると思いますけれども、自分の好きなように飾り付けできるわけですね。いつ出していつ片付けて、あるいは自分の部屋、自分の車、自分の庭、あるいは洋服、このぐらいまではですね、自分の好きなようにできるわけです。ところが自分のものだと思っているのになかなかというかもう絶対に思い通りにならないことがあるんですね。例えば自分の名前、自分の名前ですね、性別、それから、ちょっと太った痩せたってことあるかもしれないけれども、基本的なその体型である身長とかですね、健康、そして普通は自分が死ぬ日も決めることはできません。でこれらのことっていうのは自分にとって最も大切なことなんですね。自分の名前や性別や自分の死ぬ日や自分の健康、そういったことっていうのは自分の本質に関わることであって自分にとって最も大切なものであるにもかかわらず自分ではどうすることもできないんです。この自分の悪い性格どうにかしたいと思ったってどうにもならないんですね。 どうしてか。車や家や部屋やそういったものは自分のものだから自分の思い通りになる。だけど私は自分の思い通りにならない。それはどうしてかというと、この私は私のものではなくて神様のものだからなんです。神様のものだから思い通りにならないんです。神様だけが私たちを作り変えることができるんです。神様が握ってくださっているもの、それは神様のものであって、神様だけが清め、神様だけが許し、神様だけが作り変えることができる。イエス様のものはイエス様が必ずお守りになるのであります。ところがね、なかなか私たちはですね、自分自身が神様のものであって自分のものじゃないということはなかなかわからないんです。それはどうしてかというとですね、自分自身について間違ったイメージを植え付けられているということがあるかもしれません。私たちですね、今年新しい家に引っ越して寝室にですね、鏡を買いました。あまり高い鏡じゃなくて、ちょっと姿見用の、スタンド式の鏡なんですけれども、私はですね、もうここのところずっとですね、その鏡を見るのが嫌で本当に仕方がなかった。どうしてかというとね、鏡に映ってる自分の姿がね、クマみたいに見えるんですよ本当にどうしてこんなにねずんぐりしてるんだろうと、ずっとこれやっぱ太ったからかなと思って、体重はそんなに変わらないんだけど、加齢によってね、だんだん上についてた肉が下に落ちてきたっていうことなのかなってずっと思ってた。先日気がついたんですよ。鏡がね、湾曲してたんです。で、鏡だけの長さで150センチぐらいあると思うんですけども、2、3センチ飛び出してたんですね、鏡の部分が。でそれはもうどうしてそうなったか、買った時からなのか、乾燥した家なのでだんだん台の方が曲がってきてそうなっちゃったのかわからないんですけど、安心しましたねそうか、鏡のせいか鏡を見て、この曲がった鏡を見てるとね、自分の本当の姿わからないんですよね。そうだと思います。悪魔は私たちに曲がった鏡を見せてるんです。騙されてるわけです。いいですか。本当に尊い神の子の姿、神様が作ってくださった尊い神の子の姿が私たちの中にあります。しかしそれを悪魔がですね、曲げて見せて、そしていつ見てもなんて俺ってダメなんだろう、こんなブクッと太っててと思わせる。そして自分の罪ばかりに目を向けさせて、そしてイエス様の十字架、全てを解決するイエス様の十字架が見えなくする。それが悪魔の、仕業であるのです。しかしそのような悪魔をですね、イエス様は十字架によって打ち砕かれた。私たちを騙して高慢にする悪魔の策略、死の恐れという恐怖の中に私たちを陥れた悪魔をですね、打ち砕いて私たちを奪還するためにイエス様は十字架にかかってくださったのであります。ここにイエス様の勝利と栄光があります。ですからね、私ね、その鏡がね、曲がってるってことが分かってから、その洋服を着付けたその鏡見るんですけども、あまりがっかりしなくなった。そうですよね、それはがっかりしなくなりますね。これは違うということが分かるんです。だから皆さん、罪深い自分の性質というものがあるかもしれない。しかしもうがっかりする必要はないんです。イエス様が全ての罪を打ち滅ぼして私たちを神の子としてくださったからです。 いいですか。そして本当にイエス様を信じる者たちにこの神の子の栄光を本当に満たしてください。イエス様の十字架は人の目には本当に惨めな敗北と映るようなものであったかもしれないけれども、それによって悪魔を打ち滅ぼしたイエス様がですね、本当に栄光を、それが私の栄光であると言われたイエス様の命が私たちを生かし、私たちに神の子の姿を満たしていくのです。イエス様は言われました。今父を御そばで私を栄光に輝かせてください。この十字架の上で私を栄光に満たしてくださいとイエス様おっしゃったのです。世界が存在する前にご一緒に持っていましたあの栄光で輝かせてくださいと言われた。ここにですね、イエス様の存在とは何か、それはただ単に2000年前に十字架にかけられた、地上を歩かれたイエス様だけでなく、天地が作られる前から人々のために十字架にかかってほふられた子羊として人々のために、私たちのために祈っておられるイエス様、それがイエス様の本質なのだという信仰告白が生まれてくるのです。世界が存在する前から主イエスは永遠にほふられた、十字架にほふられた子羊であるという、その信仰がこの聖書の中に告白されています。黙示録の5章にこのように書いてあります。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。御座に座る方、父なる神様ですね、御座に座る方と子羊イエスキリストとに賛美と誉れと栄光とが、栄光と力が永遠にあるように。長老のヨハネはほふられたと見えるほふられた子羊、殺された子羊の姿を幻の中に見ました。そしてこの方こそ永遠に私たちの罪のためにほふられた子羊なのだと告白をしたのです。どうぞこの1年、私たち一つ一つのことをですね、思い返しながら、イエス様が言われたように、唯一誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストとを知ることだ、それが永遠の命だと言われた、そのイエス・キリストを本当に体験的に知る、握っていただいていることを、どんなに苦しい時にもこの心が壊れないように支えてくださっていることを本当に告白しながら、今年1年の感謝を主に捧げてまいりたいと思います。そして今本当に来年に向かってどのように生きていこうかと思っていらっしゃる一人一人の上に、このイエス様が毎日支えて、食べるものを与え、着るものを与え、住まうところを与え、共に支え合う友を与え、生かしてくださることを心から願っています。祈っております。共にお祈りをしましょう。天のお父様、主イエス様の十字架を感謝いたします。主よ、あなたは十字架の主こそ私の栄光だとおっしゃってくださいました。天地が作られる前から私が輝いていた栄光だと言ってくださいました。あなたが永遠に私たちのために取りなし祈ってくださっていること、そして人としてこの地上に来られた時に自ら十字架に向かって歩いていかれ、私たち全ての罪をそこに背負い打ち滅ぼしてくださったことを心から感謝いたします。主よ、このあなたの大きな十字架の愛、私たちを握って決して離すことのない大きな恵みを、私たちが本当に日々体験しながら、この心の汚れを毎日洗い清めていただきながら、 あなたを体験的に知りつつ歩んでいくことができるように、日々私たちをお守りくださり導いてください。今新しい年に向かって、仕事のことで、また健康のことで不安を覚えている一人一人の上に、あなたの癒しを、あなたの導きを、あなたの解決をお与えくださいますようにお願いいたします。どんなことがあってもあなたご自身が支えてください、癒してください。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。